では乾杯。
乾杯。
はい。乾杯しましょう。いただきます。
あのでも今日乾杯する気分じゃないんですよ。
何があったんですか。いやもう、
ね、元気ないことがあったんですよね、この間。
元気ないこと。
そんなこともありますけどね。
まあ、元気ない時にお酒飲みたくもなるかなっていうことは あるんですけど、あの僕まっちゃんも知っての通り、うん、最近涙もろいんですけど、
うん、みんな涙もろいよね。
泣いたらあかんやろみたいなところで泣いたことがあってこの間、
うん、ほう、うん、ほう、それが泣いたらあかん、笑ったらあかん、分かるけど泣いたらあかん、
泣いてこんなとこで泣くもんじゃないよみたいなさ、あるじゃない、あるじゃない。でそれがね、うん、その佐野元春さんの、うん、去年9月の、うん、あの国際フォーラムで行われたライブの、うん、ライブ DVD の発売があって、う
ん、なるほど、
今どこっていう、うん、でそれが一夜限り の、うん、あの上映が映画館で全国あったんですね。
なるほど、なるほど。
でその新宿は佐野さんのトークイベントがあるんで、うん、それでもうあの即ソールドアウトみたいなチケットなんですけど、うん、まあ、ちょっと前からお願いしてたりとかしたんで、うん、あの行ったんですね、うん、で佐野さんにちょっとあのまあ、お願い事があったんで、うん、あの最後楽屋に行きますねと言って行ったんですよ、うんうん、でライブはそのコロナ禍で作られたこう新曲ばっかで、うん、そのまあコロナ禍でいろいろ大変だったりとか、まあ、戦争も あるような時代のことを書かれた、うん、すごいメッセージ性が強い、そういう、うん、今の時代の表現をした楽曲がバーッと続いてて、うん、であその佐野さんのやっぱり実直なパフォーマンスがいいなと思ってちょっと、まあ、うん、まあ、しんみり聞いてたんですよ、うんうん、で、まあ、アンコールが2回あって、うん、でアンコールはその昔の曲やってくれて一発目、うん、約束の橋かなんか、うん、ここでも流したことある、うんうん、あもう この曲ええわと思って聞いてて、うん、で2回目のアンコールの時に、うん、佐野さんがその曲始まる前にいきなり、うん、まあ、大滝栄一もパンタも清志郎も坂本龍一もいない世の中になったと、で本当寂しい世の中だけど、まあ、僕はまだこうしてこう歌を届けることができますって言って、ね、サムで歌ってくれたんですよ。
最高だな。
それでうわうわ
号泣するな、号泣。
でもそれはね、
もういい話だよ、
みんな泣いてるの。
みんな泣いていた
から。それはね、あの泣かしに来てるから泣いて。
泣いて泣いたいで、年も、まあ、お客さんもさ、僕らぐらい
の、そうね、そうね。
だからみんな泣いてるから、まあ、それはええのよ。それはええ、まあまあまあまあまあまあ、
いい話を今のところ。
そうやろ。で佐野さんにだからそのあの楽屋挨拶で行ったわけ、うん、であのちょっと2つ伝えたいことがあって、うん、で1つは、うん、1986年だから僕が高校生の時に出した「カフェ・ボヘミア」っていうアルバムがあって、うん、それもすごい素敵なヒットアルバムなんですけど、うんうんうん、でそのアルバムジャケット の、うん、あのジャケットにの上にコート着てるんですよ、佐野さんが、うんうん、こういう。
はいはいはいはい、はい、はい、
あの千鳥格子のダブルのジャケットに、うん、あの白いい、ね、オフ白のステンカラーを着てて、うん、僕すげえかっこいいなと思って、うん、これ すごい好きだったんですよ、うんうん、でまあその当時もそのベージュのステンカラーなんか古着で探して、うん、似合わないけど着てたりとかしてて、うん、で 4,5 年前に僕の師匠の、うん、あの斉藤さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、斉藤さんと何かの話してた時に、うん、その佐野さんの話になって、うん、あのレコードジャケットに着てるコートあれ俺のデザインだよって言ったの、で、なんですかって、その時のカメラマンの人が、うん、まあ、当時80年代だったしっかりスタイリストとかいなかったんだけ ど、うん、カメラマンの人が斉藤さん の、うん、あのまあ、友人で、うん、まあ斉藤さんのコートを着てたと、うん、で佐野さんの撮影の時に、うん、ちょっとこうコート入った方がいいかなっていう感じの、うんうんうん、あの、うん、シーンだったから、うん、自分が着てるコートを佐野さんに着てもらったらサイズのぴったりで雰囲気良かったから、そのまま撮って、そうになって、と思って僕が高校生の時かっこいいなと思ってコートが、うん、そのね、何年か後に会う師匠が作ったものだと思って、すごい感動したんですよ。
わ、すごい。
で、まあ、それはもちろんその時斉藤さんにも伝えたし、それなんかいつか佐野さんにも言いたいなと思って、 それ言ったら、ね、それ伝え、あ、そうなの、いや、なんか僕もそれは嬉しいよとかって言ってくれて、ほんでまあまあまあそう話して、うん、まあいろいろ話して、うん、で今日のライブもっていう、もうその時から声出なくなっちゃって、
感極まってね、出てきて、うん、
そのライブの
寒いって今までのその気持ちが、
そう、でも佐野さんにしたら、おお、お前どうしたどうしたみたいになるわけ、
ちょっと不安定か、
あれ お前50いくつだけど、どうだったどうだったみたいな、
いやでも嬉しいんじゃないですか、
感じなのよ。でそのまあマネージャーさんもちょっと遠くにいて、うん、でまあそんなあの、うん、人がいっぱいいる中でそれじゃなかったからいいんだけど、うん、俺もそれちゃんと伝えないんだけど、もう声も出ない感じになって、
分かる、
うん、まあちょっと一旦落ち着いて、うん、あの、うん、まあそのライブのね、うん、さっき話したようなことを伝えれたからよかったんだけど、うん、もうこんなとこで泣くなよと思って、す
げえ、いやでも素晴らしい話、落ち込ん
で
さ、
でもね、今日はありがとうございましたっていう風に、うんうんうん、言って帰るときにやっぱり佐野さんってすごい真摯な人だから、うん、あ、師匠の方によろしくお伝えくださいねって言ってくれて、またそれ
かっこいい、
嬉しかったな、
いい話よ、
いい話ね、いやいや全然恥ずかしくない、
いや、そこでそこで泣くの俺もどうなのみたいな、
いやでもすごいな、だってライブ見たわけじゃないんですよね、うん、その DVD の上映でそこまで気持ち入れられるって、うん、佐野さん絶対嬉しかったと思う、
でもね結構みんな泣いてて、うん、でもやっぱりそのお客さんも、うん、まあ佐野さんが68 で、うん、で僕ら54でしょ、うん、お客さんも60前後で結構自由な時間あるから、うん、やっぱあの世代がまた結構ライブに来てるんだよね、
なるほどね、
だからもうね、その佐野さんのこの間のクリスマス24、25で恵比寿のガーデンホールであったんだけど、うん、2days、うん、これも油断してたけど、もうすぐソールドアウトになった、
う
ん、
そう、
でもクリスマスにライブ行くかなと思ったら、うん、まあ、おっさんたち暇だから
ね、
そうそう、
クリスマス暇よ、
あのレンガ あのレストランのとこですか、ガーデンホールって、
うん、ガーデンホールはあのね、
ホールがあるんですか、
ホールがあるの、あの広場の中にあって、結構ね洋服の展示会とかしたりとか、うん、音楽イベントもするんだけど、でも結構席数も多いのよ、
うん、
ソールドアウトね、
ソールドアウ
ト、わかるわかる、でも行くよねきっとね、今頃ね、
今頃ね、だからそう、ね、でまあ、うん、変な話、やっぱりいつまでやってくれるか分かんないとかもあるし、
見たいの見とかんとね、
う
ん、佐野さんも68だからね、
声出るのもすごいですね、まあ、変わらずに、うんうん、
まあ若いしすごいかっこいいけど、うん、でもね、そんなやめたいって言ってもおかしくないよ
ね、そうですね、
年だしね、
そう、
いやでもね、そんなことあってね、ちょっと、
いや、いい話ですよね、松本さん、ね、
泣くのも本当嫌だなと思ったんだ
よね、いやいや、
それも分かるけど、まあでもいい話よ、
うん、そうそう、
まあ、そのグッと来てる坂田さんの前で佐野元春さんはどういう表情されてたんですか、
ちょっと最初ん どうしたんやこの人はっていう、はてなはてなはてなっていうのがあったけど、うん、まあそのなんかちょっと話をしてた時、うんうん、あ、そうか、喜んでくれて感極まったんやなっていうことは、まあ、
そうだ、伝わるでしょ、
なんか発作起きたんかなみたいにはなってないよ、
そうか、会長名をちょっと心配
そうそうそうそう、それにはなってないです、
あ、よかった、いい話、
いやいやいやいや、
いや、この年になってそこまで感動できるって、まあね、いいですね、
そうそうそうそうそう、まあね、うん、結果はね、まあまあいいんだけどさ、
いやいや、よかった、
うん、いい話、落ち込まなくていいですよ、
ですか、じゃあその流れでちょっと聞きたい、うん、佐野さんの曲
聞きたい、
いいですか、
泣かないで、うん、
あのね、今日は泣かない曲なんで、うん、あの、ファーストアルバムの、うん、バックトゥーザストリートのってアルバムの中からんで、うん、Do What You Like
はい、
いやかっこいい、
そうなんですよ、
初期ですね、ファーストアルバムってことは、
うん、これはねなんか、これもなんかね、シティポップってやっぱね、当時からそのそういう風に呼ばれることもあったらしいんですよ、
なるほど、なるほど、
で佐野さんとこの間、うん、爆笑問題の太田さん、
うん、
太田さんがすごい佐野さんのめちゃくちゃファンで昔から、で時折そういうあのトーク番組やるんだけど、そこに佐野さんと対談された時に、うん、 なんか当時そのシティポップって言われるのが佐野さんすごい嫌だったらしくて、ね、でそのファーストアルバム作る時にいや俺はシティじゃなくてストリートの男だっていうことで、うん、バックトゥーザストリートっていうのを出して、そのアルバムの最後の曲の曲なんです。
かっこいいね、かっこいいね、そういう逸話なんですね。その
アティチュードがかっこいいね、シティじゃないってね。
そうなんかね、割と本当に実直っていう、僕は実直なアーティストだなと思ってるんだけどね、そういうストレートな人
なんです。でもなんかシティのかっこよさまとってますよね。
東京出身のね、
だから
もう本当に染みついてるような人なんです。
だからこそ余計嫌なんだよね。
そう
そのカテゴライズされちゃうのがね、うん、分かるわ。なんかねそれはね、うん、僕らもシティって言われたいばっかりで、
そうそう、田舎
もね、僕らの真逆だから、
うわ、もう語れへんかっこよさがありますよね。
そうね、東京出身で語れへんよね、
そ
う思うよね。
そう、
生粋の江戸っ子の人の、あの前になんかだから時もその話したね、
そう、高橋幸宏の、
高橋幸宏の、そうそうそう、うん、もうね絶対叶わないよね。
叶わないな、
何ちゅうても叶わないね。
それはもうしょうがない、
本当に本当に、う
ん、シティへの憧れね、うん、まだ消えないな。
あ、そう、
ずっとあるかも。
あ、まあもうまだある、
うん、なんかね住みたいとかではないんですけど、一回経験したから、うん、でもやっぱり、うん、ときめきかな、こう、うん、胸がワクワクするシティとか。
それは何年間に1回ぐらいは行きたいなみたいな感じ、
うんうん、ありますあります絶対。え、何年間に1回じゃもう我慢できない。年に1回は、
それは、
あ、でも大阪とかでもですよ、別に東京じゃなくても、うん、なんかそのやっぱりエネルギーあるじゃないですか、
う
ん、
あ、そうね、大阪のエネルギーと東京のエネルギーまた違うけどね、
また違う、そう、うん、違うけどなんか、うん、
あるよね、
血が入れ替わる感じがする、元気になる。
大阪のエネルギーも好き、だから俺、うんうん、雨村に行くのすごい好き。
なるほどね、
うん、そう、大阪の方が最近新鮮で楽しいかもしれないですね。
まっちゃんしょっちゅう大阪行くけど、そんなでもそういうとこあんま行かないもんね。
どういうとこ。
心斎橋とか。
そうね、
うん、
梅田とか。
人多いとかあんまり僕そんなに好きじゃ実はないんで、
う
ん、
そうだよね。
え、松本さんはシティに憧れたことはないんですか。
なんかその例えば東京とか行ったら、うん、和歌山じゃ見れないものが見れるやん。例えば映画行ったりしても、
はいはい、美術館とか、
美術館とかもライブとかも、うん、あと言えばレコードでもね、こっちで買えないけど東京で買えるものとかいっぱいあったから、うんうん、洋服とかもそうだね、うんうん、そういう意味では都会はいいなと思うけど、うん、とにかく昔から僕人が多いとこ嫌いなんで、だから、まあ、コロナの時期とかにガラーンとしてる東京とかはすごい好きやった、うん、
あ、
すごい好きやった。
ちっちゃい時にそういうお祭りとかもそんな好きじゃない、う
ん、まあお祭りもなんか始まったばっかり で全然ワイワイしてない時の
方が好き。
じゃあ人が混んできたらもう帰ろうかって
帰るみたいな感じ。
昔から
昔から、
へ、
人がいない方が楽しい。
なるほど、
なんかね、
うん、
坂田さんはさすがにもうシティの方が長くなったから憧れではないですよね。
憧れは、うん、憧れではないけど、そうね、
うん、でもなんかときめく瞬間あります東京で。だってそこを目指して行ってたじゃないですか、
うん、
私たち、
そうそう、
夢を見て。
だからそういう初心忘れべからずじゃないけど、うんうん、なんか慣れてしまいすぎちゃってる自分になんか、うん、黄色信号というか赤信号かなとは思ったりはしてる、ずっと。それはもう恵まれてる環境っていうのを常に考えなきゃいけないというか。それはすごい。なんか一個海外に行くにしても、で和歌山に住んでたら和歌山から関空行って、うん、関空行ったとかさ、いろいろ、まあそういうので
めっちゃ遠いよ和歌山から行くの。
そうだろ、うん、だからそう考えたらやっぱり何個かハードルが違う。
そうね、そのガッツもね、
うん、そうそう、ガッツも、うん、だから負けやんどと思ってる。
あ、素晴らしい。
いいね。
まだ対抗意識はありますよ。
あ、素晴らしい。
都会に対してね、
都会に対しても、うん、そのそのなんつの18歳の時の自分、
あ、なるほどね、なるほどね、
自分の田舎者がこう来る、
そういう過去の自分ね、
そういう人たちにやっぱりこう、ま、負けないように、
あの時のパワーを忘れたくないっていう、そうですね、そうですね、けど青山のビルの上で DJ やってたらその自分に酔いません。
いや、それ
ここまで来たぜみたいな。
それは DJ にはない
DJ じゃないです。ないと思う
ないですか、
うん、だからまあ、うん、さっきの佐野さんの話じゃないけど、あ、うん、 あの時に好きだった人とこういう風に会えてたり話を聞いてもらえたりとかするのはすごいこう、まあ良かったなというか、
わかるね、本当にそうだよね、
とは思うけど、だからなんかそのこの間のあの受験勉強しながら聞いてくれてるっていうリスナーの人からこう送ってくれたじゃん、
メッセージいただきましたね。
そういう人もなんかこう、まあ僕の数十年前じゃないけど、まあそういう人たちがなんかやりたいと思ったら何でもできる世の中だよっていうのはね、
いや本当に
そういうことは伝えたいなと、
絶対そう、ね、ほんま夢を信じて努力してたらまあ叶うよね、
叶う、
叶わんわけがないと思う、
そうだ ね、
大まかには絶対叶うと思う、もうその業種を選んでそこの業界に首突っ込んだら、
そうね、
あとはあのスナックのママやってる名産みたいに、3年以内に誰とこうするみたいな具体的な目標も、あの大谷翔平なんかもそうですよね。
そうなの？
うん、何チャートでしたっけ？愛の書
い
て、
あ、はい、そうですね。
具体的にじゃあそれまで何するとかって、ね、あ、そうそうそうそうそう、そう、そういうので。
やっぱ人と話するのがいいよね、自分の目標とかについて、
言ったら叶うからってね、ママもおっしゃってたけど、そうだと思う、どっかで誰かが助けてくれたり、
整理がつくよね、人と話するとね、自分が人に話して整理がつくと、細かい具体的な行動にこう反映していけるから、だから叶うやと思うわ、人に話したりすると、自分に向けてやっぱ整理するっていうのはすごいステップを整理するってのが大事だと思う、
そうね、自分に対してもそっか、
その周りが助けてくれるとか言うんだけじゃないと思う、自分に対してこう噛み砕いてあげるっていうのがすごい大事な、それマインドマップなんかまさにそうよ ね、
意識がねそっちに向くから、
いや意識が向くというよりはその、どういうことをやったらその目標になるかというと、そのステップというかブレイクしたこの課題っていうのが自分で分かるやん、それあパッてなんかあった時に、ああれをこっちとこっちってなった時、あ僕はこれをやる人間やっていう、ああ それの積み上げでやっぱりこう階段が上がっていけると思うから、だからやっぱ人に話したりとか、まあ、紙書いてもいいと思うけど、自分でこう自分の夢とか目標について分析するっていうのはすごい大事だなと僕は思うよ、
確かに確かに、自己分析やね、
自己分析
だ、
だ
からそれをできるで、やり続けれる自分で嫌な感
じ、ね、そうだよね、
そうですね、
そこの管理ぐらいだ ね、
やっぱり夢みたいなのは常にこう更新していって、ね、叶ったらまた次自分何がやりたいのかってよく自分で考えてみて、
やっぱりほら一番妨げになるのはほら体調の問題だったりとか、
もうね、この年になるとそこですね、
まあ、そういうね、気力だけじゃいけないところ、いや
本当に何もできなくなるもんね、体調悪いとね、
だからそこら辺ぐらいだ ね、
だからそこは僕ら管理していこうね、
そうですね、
健康管理大事だと思う、
まず基盤ですね、
でもほらもう管理してもどうにもなってない人もいるし ね、
もうね、もちろんそれはもうそうなんだろうけど、
それはねもうね受け入れるしかないし、
ね、松本さんも何か聞きますか、
じゃあ僕もあの初心に帰って、
初心に帰りましょう、
素晴らしい、
やっぱりやっぱり
どっちで来るかなと思ったけど、
初心に帰ってというか、あの、まあ、キリンジのねこの番組でお兄さんの曲しかかけたことないんだけど、
僕はお兄さん大好きだからね、
堀米高木派なんで僕は、あの今回ちょっと初めて、あの弟の安幸さんの、坂田君はね馬の骨とかを何回かかけたことあるんですけど、安幸さんの、まあ、エイリアンズっていう、キリンチが多分一番人気のある曲ね、はい、あれ実は お父さんの曲なんですよ、それをね、なんかラバーズロック風にこうアレンジしたラバーズバージョンというのがあって、それをお願いします、
いや全然違う感じです ね、 ねアレンジが、レンジ、ね、
おしゃれな DJ の子がよくかけてる感じですよね、
そうですか、はい、やっぱり
モテそう、
モテそうだよね、
DJ が、
これラウンジでかかったらいい雰囲気になりそう、
そうでしょう、僕は絶対かけないですけど
ちょっとかけてみたくなりました、
かけてみたくなるでしょ、
はいはい、
なんかね、ね、坂田君じゃ あの青山のビルの屋上でかけてみた
ら、ルフトップバーで、
そうか、
ルフトップバーで、
あ、いいわ絶対、
そういう感じ、
モテる、
モテそう、
ねえ、
この曲の前後にどういう曲をかけるの、そういう DJ さん、
どうかな、
和物をかけんの、その
基本的には、ね、和物の DJ がかけはるよ、
基本的には全部和物で通すんよね、
まあ、だからちょっとレゲエっぽいラバーズロックみたいなこう編曲なんで、まあ、そういうニュアンスの 曲続けてかけるのと、あとはもうちょっと違う、うん、もうちょっとテンポの速い曲からちょっと落差をつけるのに入れたりとか、
ね、おしゃれやね、
おしゃれ
おしゃれ
おしゃれ、
そういうテクニックがあるんですね。
あと次に、この次にめっちゃ盛り上がる曲をかける前置きとして ちょっと抑えて、ね、でもこうグルーヴ感あるから、うん、ふーんって乗ってきたところにドーンと行くと、
うん、それは時間帯も見てます。そう、ね、やっぱり一番盛り上がる、ね、チークタイムって言わないか、ね、なんていうの、
チークタイムはさすがにないけど、
チークタイムないです ね。チークタイム知ってる世代ですかね。
いや、なんか、うん、あのその時代じゃないかもしれないですけど、うん、クラブ通いしてる時は、うん、20代前半、うん、終電間際ぐらいの帰ろうか残ろうかぐらいにやっぱりこう山場があったじゃないですか。
あ、まあそう
だね、もう返してくれない選曲がどんどんどんどん続いて、よっしゃもう朝まで行こうみたいな山を作ってくれてたなと思うんですよ。
なるほどね、そこまで考えたんやろね、すごいね。その
だからそれがチークかどうか雰囲気はまた違いますけど、箱によってなんかそういうのあるのかなって。なるほど、ね、お客さん客層を見ながら。
なるほどなるほど、
うん、
そうね。でも朝方になったらこの曲ゆっくりな曲かかるとかあったな。
ありましたね。もうね、
う
ん、ね、
もうちょっと踊るのやめたぐらい
で、
ね、
そう、うん、ゆっくり。
そうね、佐賀田も一回ちょっと DJ してみる、一緒に。
いや俺も全然できやんもん、できないもん。あの曲の順番決めるぐらいだもん俺だって。
それが DJ の仕事や。
でも、うん、なんかこう、
まあ、こういうのは別にそう辛いでしなくていいからさ。
そうだね、うん、そうだね、うん、そうだね、
やろうよ、
はい。